皆さん、こんばんは。お元気ですか？ 普通、いろんな方いらっしゃいますんですけども、台風が過ぎてですね、一気に秋のというかね、冷たい空気が入ってきました。やっとこさという感じをするんですけども、寒いとまた寒いで、大変やなと思うんですが、10月ももう半ばということでですね、来月は11月と、気がついたらもう12月、1年も早いなということで、10月、この時また大事にしたいと思うんですけども、来月はですね、感謝祭というかですね、日本ではあまり馴染みないかも分かりますけども、勤労感謝の日とかの方が、ピンとくるかも分かんないんですけども、収穫感謝祭ってあります。アメリカとかカナダですね、の祝日になるんですね。11月の第4木曜日ということらしいんですけども、集まってですね、友達が七面鳥を食べたりして、そういう習慣があるんですけども、もともとこの収穫感謝祭というのは、どこから来たのかというとですね、アメリカにイギリスから渡ったその聖教徒メイフラワー号に乗ってやってきましたっていうのを覚えてはりますでしょうか。1620年とかで、日本で言ったら徳川の時代なんですよ。あの辺の時代なんですね。で、イギリスのその国教会の、そういういろんなクリスチャンが弾圧を受けて、そして信仰の自由を求めてですね、アメリカに渡ろうと。約100名ぐらいのクリスチャンが船に乗ってですね、自由の国に渡ろうとしたんですね。で、まだまだこの、船も発達してなかったんで、大変な思いをしながら、半分の人は命を落としたということだったんですけども、アメリカのですね、マサチューセッツの、あるところに、あるとこ、プリスマ。プリスマっていうとこですね。スマビーチじゃなくて、プリスマ。到着しました。で、そこに行ってですね、そこで農業しようとして行ったわけなんですけども、持って行った、小麦とかですね、麦、そういった種類のものがそこのアメリカの土地とは合わなかったと。で、思ったように収穫が上がらなくてですね、非常に困った時があったと。その時に原住民のインディアンの人たちが助けてくれたんですね。で、いろんな農業の仕方とかですね、また種とか分けてくれて、そしてなんとかやっていけたと。そして1年経ってですね、本当に、収穫の時が来てですね、本当にそのことを神様に感謝して、そしてまた助けてくれたインディアンの人たちにもありがとうという意味でですね、一緒に分かち合って食事をしましたと。それが収穫祭との起源ですね、と言われています。で、ちなみにですね、このメイフラワー号にイギリスから、猫が乗ってきたんですけども、今でいうアメリカンショートヘアの、先祖というかですね、300年前にやってきました。ちなみにですけども、全然関係ないですけども、ちょっと言わせていただきまして、1年間をこう振り返って感謝をする時としてですね、この感謝祭というのを持っているわけなんですけども、今日のテーマがですね、その感謝ですけども、なんだかな、心と体の健康パート2ということですね。パート3まで言ってしまうと、なんかこう健康オタクみたいなんで、パート2でちょっと終わっていきたいんですけども、感謝する生き方ということで、感謝についての今日学んでいきたいなと思うんですね。で、感謝するということは本当に豊かな実を結ぶという意味でですね、本当に非常に大事なもので、そして感謝で人生が変わるとかって、最近いろんなところでこのコピー聞くかもわかんないですけども、クリスチャンじゃなくてもその感謝することに力があるということに傷ついて、あ、傷じゃない、気がついている 傷ついたかね、気がついている人が結構多くなってきた。そして、感謝するためには、どのようにしていったらいいかなと。感謝の、対極にあるのは何かなって見たときにですね、ストレスというものがありまして。KBF でも大勢の方、お世話になっているかと思うんですけども、ブドウの木クリニックの首藤先生、ご存知の方いらっしゃいますでしょうか。ほとんどの方ですね。なんかね、その先生がですね、病気の原因がですね、 70% はストレスであるというふうに言われてました。そして僕も行った時にですね、こういろいろこう、普通の先生と違ってですね、こう、触診をしてくれるんですね。お腹触って、押してみてとかですね。で、触ってみて、あ、これはストレスですねってくるんですけども、どういう種類のストレスかも言ってくれます。ここ触って、あ、これは、えも言えないストレスです。身内から来ているストレスですね、とかでね。初めはですね、ストレスって言うと、ああ、会社かな、とかですね。ひょっとしたら、警備部かな、とかですね。身内と来ますね。身内って。で、そんなこと言われて、まあ、いろいろ考えて、そんなこともあるんかな、と思って、そして家に帰ってですね、ナナがどうだったって聞きますので、思わず正直に言ってしまうんですね。ストレスって言われた。身内からのストレスって言われた。それって私のことね、とかで。しまったと思ってですね。まあ、そんなんで余計にストレス溜まったような感じですね。まあ、そんなことないんですけども。で、前、勤めていた会社でもですね、経理の女性が、まあ、体調が悪いということで、病院行ってきましたと。で、帰ってきて、先生に、原因は何かって言われたら、ストレスだったと。で、ある営業の子がですね、その女性にですね、大体医者というものは、原因が分からへんときはすぐに、まあ、ストレスって言うねんな、ストレスのせいやって言うねんなって言ったときに、そのストレスの原因はあなたですって、そういう怖い会話を聞いたこともあるんですけども、ストレスですね。本当に、で、ストレスというのは、じゃあ何なんだろうかということなんですけども、まあ、一言で言うとですね、一言で言えない。自分を責めたりですね。また、人を責めたりとか。恨んでしまうというか、そういう種類のものであると。で、病気になった人に聞くとですね、やはりその許せない人がいるっていうのをよく聞くわけですね。そういう告白を聞くときに、あ、病とその許せない心というのは、やっぱりこう関連があるねんなということを確認することは多いんですけども、職場、学校、家庭で、まあ、自分以外の人は考え方違いますので、多少のそのストレスとかですね、あるとは思うんですけども、そこからちょっと発展してしまって、こう許せない気持ちという、そういうものを持ってしまうと。で、そんな気持ちを持ってしまった自分が許せないという気持ちで、今度は自己嫌悪に押してしまうと。で、それがまたストレスになっていくということですね。で、こうセルフイメージが低いと自分を責めるということが言える。で、そのセルフイメージを、じゃあ作ったのは誰かというと、一つが言えるのが、自分の親ということになってくるんですね。で、毎年3万人の人が自殺をしているという、この今の現状ですね。その人たちは、多くの場合がそのセルフイメージが低いか、その、に近い状態であったと。で、仮に低い、あの、高い、高い場合ですね、セルフイメージが高い場合であれば、何かしらそのような問題が起こったとしても、何か思わない借金をしてしまったとか、事故に遭ってしまったっていう場合であったとしても、セルフイメージの高い人はそれを乗り越えることができると。何か方法を考えるとか、努力をすると。でも低い人はどんどんと低くなってしまって、最悪の結論を出してしまうと。じゃあそのようにセルフイメージが低いと、じゃあ、どのように育てられたんでしょうかということなんですね。で、まあ、その親が本当にこう愛ですね、喜びとかね、そのような励ましとか感謝の言葉、そういうものでずっと子供を、そういう環境の中で育てていくと、セルフイメージの高い、まあ、子供になっていくんじゃないかと。で、脳というのはですね、その自分のセルフイメージの通りに自分の人生を選んでいくという働きをしていくと。で、自分に当てはめて考えたときに、自分の親は、まあ、当時はですね、クリスチャンでもなかったし、聖書の言葉も知らなかったんですけども、まあ、多分、ある程度そういう肯定的な言葉をくれたと思うんですね。それゆえに、自分自身というのは、ある意味、セルフイメージは高いんじゃないかと。高すぎる場合があってですね。高すぎて現実とこう、そのギャップを感じたときに、 現状を知るとですね、最初のうちは何でもできると思ってたのが、実は何でもできないんですよということが分かってきたときに、別に挫折はしなかったと思うんですね。で、ただ、もっとできると思ってたのにな、自分はって思ってはいたけども、できないこともある、じゃあ次行ってみようという気持ちになれたので、まあ幸いやったなというふうに思うんですけども、思えない場合もある人もいていると。で、まあ、実際そういう性格かも分かりませんけども、やったらできる子やねやっていうふうに言われた経験ありませんか、皆さん。ないかな。ありますありますね。ほんまやったらできる子やねんっていうふうに言われると、あ、そうかなとかで、親何も知らんなとか思いながらもですね、やったらできるかも分からんなっていう、そういうことでやっていくんですけども、でもやれないこともある。その時に、挫折しないかするか、へこむ時もあります。じゃあへこんだ時にどうしようかという時に、セルフイメージを変えるために私たちは聖書を読むことができます。創世記の一章に書かれている神様の私たちの創造の技ですね、とか詩編にあります139、後で読みますけども、自分は神様によって素晴らしく作ってもらったものなんだということを確信するときに、セルフイメージが高まっていく。そのことを言えると思います。まず創世記ですね、一章の26節と27節を読みます。神は仰せられた。さあ人を作ろう。我々の形として、我々に似せて、彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配するようにと。神は人をご自身の形として創造された。神の形として彼を創造し、男と女とに彼らを創造されたと。このようにあります。で、最初に神様がですね、すべてのものを作って、そして人を作ろうとしたときに、私たちの形に似せて作ろうと。土の塵から作られたんですけども、適当に作ったんじゃなくて、神様の形に似せて作ろうという、そういう神様の意思を持って私たちは作られたということなんですね。私たちの形として我々に似せてと。で、それ以外のものをね、神様以外のものでなくて、神様に似せて作ってくださったということに一つの大きな意味があると思うんですね。で、神様のように作ってくださったんやったら、もうちょっと男前に作ってくれたらよかったのにとかって思うかもわかりませんが、そういう容姿のことではなくてですね、形のことではなくて、神様は霊ですので、私も霊の存在として、神様は私たちに何を託されたかというと、すべてのものを支配するようにっていう、作られたんですね。他の動物とは違って、支配するというためには、自分で判断してですね、何かを決定して、そしてまとめ上げていくという、そのような能力が必要なわけなんですね。そのようなものを神様は人間に与えてくださったわけなんです。ですから、形というのはどのようなものかというと、自分で決断して判断していく、そのような能力、神様のご性質に近いものを作ってくださいましたと。で、英語ではですね、26節に、Let us make man in our image ってここでイメージという言葉を書いてます。神様のイメージだったんですね。形ではないんですね。そして、次に詩編ですね。詩編の139編。13節から16節。それは、あなたが私の内臓を作り、母の胎のうちで私を組み立てられたからです。私は感謝します。あなたは私に苦しいことをなさって恐ろしいほどです。私の魂はそれをよく知っています。私が密かに作られ、地の深いところで仕組まれた時、私の骨組みはあなたに隠れてはいませんでした。あなたの目は胎児の私を見られ、あなたの書物に全てが書き記されました。私のために作られた日々が、しかもその一日もないうちにと。 神様は私たちを一つ一つその神様の計画で成長プログラムというか、それに従ってもう細かなところから一つずつ組み立ててくださったわけですね。一人ずつ全く違うものとしてですね。そしてお母さんのお腹の中に存在する前から計画されていました。で、16節に、あなたの書物に全てが書き記されましたってあります。でも実際はまだ作られていない時に、この書物というのは神様が天で一人びとりのために書いてくださってる、記録してくださってるというものであると思いますね。ですから将来また天国にいた時にですね、見せてもらいたいなと思うんですね。でもこのことが、とにも全てのことをもう書き記されている、でもまだ実際は作られていない、その時からもういろんな神様は私たちに予定を、目的を持って設計して作ってくれたんですと、そのような私たちなんですよということをここで知ることができるわけですね。で、日本ではですね、特に学校の成績というものはこうね、一つの物差しになってしまいますので、偏差値というやつですね。偏差値に従って行ける学校が決まってしまうと。で、中学ぐらいまだ義務教育なんで、ね、その地域近いところに行ってて、みんな仲良くやってて、なんか勉強できそうな子やなぐらいの方、勉強よりも体育の方がいいかなとかいう、そういういろんな見方していくんですけども、高校から大学行くときには偏差値が出てしまって、で、この大学に行ける人は自分よりも上かな下かなって、そういうことを考えてしまうと、上の人にはなんとなくちょっとこう負い目を感じたりね、逆に下なんかなって、そんなことを意識せんとこうとかで、あえてそういうふうに思ったりなんかするという自分がいるわけなんですね、この日本では特に。で、本当はその偏差値というのはあくまでも、その人の得意なものがそれであればそれでいいんじゃないかなと思うんですけども、それがもう自分の人生までですね、方向をつけてしまうというか、そして人と比較してしまって人生を決めてしまうと、いわゆるこう学歴というその社会ですね、そこから離れるのが難しい。でも実際に社会に出てからはですね、もう非常に優秀な大学院まで出ました。でも自分のやりたいことは分かんないって苦しんでる人もいますし、そうじゃなくても自分のやりたいことを見つけてですね、本当に生きがいを持って、やりがいを持って生き生きとしている人もいると。ですから偏差値だけでは人の人生と今言えない、考えられないと言えます。そして先ほど言いましたように、神様はですね、一人びとりを違った人間として作られました。指紋一つ見てもですね、みんな一つ一つ違うんですね。で、今生きている人だけではなくて、過去にも生きてきた人、地球上に生きてきた人、何十億万人いたと思いますけれども、一人一人が違うという、この何通りあるんだろうかって考えるだけでもすごいことだなと思うんですね。自分は一つ、自分しか持っていない、そういったものなんだと、それを考えるときにも感謝することはできるんじゃないかなと。神様は私のことを知ってくださっているということですね。で、カウンセリングに来る人がどういう人かなというとですね、そういう、ストレスを持ってしまって、人を責めてしまう、恨んでいる場合もあれば、自分を責めているという、さっき言いましたように、と、絶えずこう、イライラしているような状態の、精神状態の。で、誰かしらのことを思ってしまったら、その人に逆に縛られてしまっているという状態なんですね。あの人が許せないって、自分に対して失礼なことをした、手放せばいいのに、そのことを今度あったらこんなっていう気持ちになっている時には、ずっとその人に縛られている状態なんですよと。許せば楽になるのに許せないと。なぜ許せないのかと。で、脳というのはですね、こう慣れていることにこう反応しやすいと。で、慣れてないことには非常にこう苦労するという。ですから慣れていることをするのは非常に楽なんですね。で、新しいことをしましょうって頑張るんですけども、3日しか持たない。ですから三日坊主という言葉がありますけども、 神経がこうね、反応するのが非常に3日が限界という、そういうような体の特性もあるみたいです。ですから何かしらそういう怒りとかそういうものを持ってしまって許せないというそういう気持ちを持つとですね、持つことに慣れてしまっているという、そうなるとこう許すことは非常に難しいと、恨んでいる方が楽という体の作りな、許そうと思うと疲れてしまうというそういう事実もありますと。でその逆に、じゃあ感謝しているときは脳の状態はどういう状態なんだろうかと、こう幸せな状態で、嬉しいときっていうのはちっちゃな問題はさほど気にならないというそのような状態なんですと。例えばその何かこうね、親に頼みようとするときに、親が機嫌のいいときですね、わーってなったときね、そのときにこうスプッと言ってね、自転車こうてえなとか言うてね、分かった分かったってその言葉を期待するという作戦を取ったことはありませんか皆さん。 そんな感じでですね、ハッピーな時はもうかめへんよというそういうおおらかな気持ちになれるということを知っていると思います。でこの今日のメッセージをですね、こうね、感謝しましょうという気持ちでこう、ね、それを伝えたいなというふうにこう書いている時にですね、季節外れといいますか蚊に刺されましてですね、もう向こうも必死なんですね。もうこうね、季節がもう終わりやから。で、いつものとこじゃないとこで、なんだこんなとこにおるんかなぐらい、もうね、刺されたわけなんですけども、足がもう腫れてですね、無皮塗っても治らないんです。で、その時に思ったのは、この感謝しましょうというその言葉を書きながら、蚊に刺されて苦しむ自分はどういうことなんだろうかと思ったわけなんですね。神様何を伝えたいのか教えてください。感謝したら治るんでしょうかと。で、次に言おうと思っている第一テサロニケ5章16節18節、打ちますって書いてたんですね。書き寄ったらですね、いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。感謝のことっていうと、この御言葉を思い出すぐらいよく読むとこですね。いつも喜んでいなさい。すべてのことに、絶えず祈りなさい。すべてのことに感謝しなさい。蚊に刺されて感謝します言ってみましたけども、なかなか治りません。で、実際祈りというのは、すぐに聞く場合と、そうじゃない場合もあるということなんですね。で、でも、そんな時であっても感謝したり、ね、喜んでいる。まあ、喜べなかったけども感謝しようと。感謝した時に、脳が喜んでいる幸せな状態になるんですよって自分で言うてるわけやから、それを自分で体験してみたいなと。その時に、ちょっとした、まあ、そういうね、不快な思いから、こう、だんだんと解放された時にですね、そこを通ってないとわからない、その、治った時の喜びというのが、それをまあ体験することができたわけですね。本当にこう自由にされたという、そういうような気持ちがあります。ですから、何もなくて当たり前に言っていたら、感謝しましょう、でも、そうやなって終わってしまったかもわかりますけど、しんどい時に感謝して、そして解放された時の感謝っていうのは、経験してみないとわからないことかもわかりません。そして、感謝するだけではですね、終わってしまうので、これをこうメモしてみませんかというね。で、カウンセリングの一つの方法に、その感謝シートを書いてみましょうというのがあります。で、感謝シートにですね、感謝することを書き続けていくと、感謝することがこう習慣になっていくというか、自分の生活に定着していくと。そうしていくとですね、ちょっとしたことで人を責めるとか、そういう気持ちが薄らいでいくんですと。心が楽になっていきますと。なぜならば、こう脳にですね、嬉しい、そのような言葉、入ってくるとですね、ドーパミン、よく言われます。ドーパミン。という脳内物質が分泌されると。でも、この嫌な言葉が入ってくると、今度は、ノルアドレナリンという、そのような物質が分泌される。脳の中でもそのような作用が起こっているわけなんですね。 それは自分のせいじゃなくて、そのようにもで作られているわけなんですね。ですから、親が自分のことを評価してくれたら、嬉しくなる。ですから、親との関係が良くなっていく。で、嬉しい感情というのは、感情から表情が出ていって、態度になって、行動に変わっていくと。言葉によって、そのように脳が働いて、体の行動につながっていくと。だから、毎日、感謝の言葉を自分の脳に入れていくと、自分の脳が反射的に嬉しい状態になっていくと。ですから、この感謝シートを書き続けていくと、脳がこうどんどんとこう喜んでいくような状態になっていくんですよと。じゃあ、その感謝のをどのように表していく方法があるんでしょうかと。さっき読みました139、詩篇ですね。139編の13節ですね。それはあなたが私の内臓を作り、母の胎のうちで私を組み立てられたからですと。神様が母親のお腹の中で私を組み立ててくださいましたと。で、その素晴らしさというのはどういうことなんだろうかってこう思い巡らすとですね、これもまた感謝することができると思います。例えばその血管ですね。血管がありますけども、今の大きさですね、赤ちゃんのこんなちっちゃいんですね。その血管の長さはどんなもんなんだろうかと。全部つなぎ合わせたら地球を2周半するぐらいの長さになるんですと。そんなもんが入っているのかと逆に思うんですけども、神様はそのように設計されていたと。それだけ見ただけでもすごいことだなと思うんですね。神様はそのように私たちをずっとこう見てくれて、設計してくださっていると考えるときに、人を責める、そういうような心は薄らいでいくんじゃないかと。ただ、感謝することを繰り返して、1週間、2週間で、コロッと変わることはできないかもわかりません。で、これで100日はかかると、3ヶ月ぐらいかかると言われていますけども、感謝する習慣をつけていきましょうと。そして、ヨハネの一緒に、初めに言葉があったという御言葉がありますけども、言葉っていうのは一つの大きなキーポイントですね。脳に言葉が入ると、脳はその言葉通りに反応しますって言いました。朝ですね、明るくおはようって言われると、元気にこう自分の体も脳も反応します。でも、今日もあかんわって言われてしまうと、なんか落ち込む気持ちが出てくる。その言葉を選ぶのは自分なんですね。その言葉を選択するのは私たちなんですと。一日も何回も、もう嫌とかですね、しんどいとかね、そういう言葉を使うと、どんどんとエネルギーが落ちていってしまうと。逆に、めっちゃ感謝やとかね、めっちゃ嬉しいという、そういうふうな喜びを持って、その言葉が出てくると、逆にエネルギーが脳に入ってくると。ですから、私たちは一日ですね、言葉で始まって、もう言葉で終わるということが言えると思います。ちょっとタイム。で、私にとっての感謝のことをちょっと、述べさせてほしいと思うんですけども、去年の10月ですね、もう秋になる頃、体調がですね、最悪の頃だったんですね。もう過去10年ぐらいずっとね、あまり良くない状態が、この10月になっても最悪の状態になってですね、前にたあのベース立って弾けないなという、そこまで行ってしまったわけなんですけども、それまではですね、ストレスの塊みたいな状態だったんですけども、まず腰の椎間板ヘルニアから始まって、アキレス腱断裂とかね、甲状腺亢進症とか、胃腸が不調になったりなんかして、また首のヘルニアもありました。インフルエンザが始まったら大体かかってました。で、血液検査してもコレステロール高いし、もう中性脂肪もいっぱいですよというような状態でですね、その例のブドウの木の先生にも、ちょっと体重落としてくださいってね、大変ですよとか言われてですね、そんな状態だったんですね。で、何をするにしてもなかなかこう体力というか、根気が続かないという状態で、で、ロボのメッセージの中で、人にはいろんなタイプがありますと。 で、大型船のように、こうずっと安定して長距離ずっと走り続けれる、そういうの船もありますと。でも小型船のように時々こう港に入ってね、補給しないとダメなタイプもありますよと。そういうことを聞いていましたけども、もう去年の10月の時にはですね、もう自分はもうエンジンもついていない、もうヨットみたいな感じで、風が吹いたら走れるかなぐらいの、そのような気持ちになってたんですね。ですから、みんなでこう、祈りを行きましょうって話聞いてても、ちょっとこうね、無理かなとかね。そんな感じでおりました。もう動けない状態なんですね。なぜかというとですね、やはりその、一つの原因はですね、中年太り的なものからもあったんじゃないかと。で、あまりこう見せたくないんですけども、これちょっとだけ見てもらいたいのはですね、ビフォーアフターをって、こういう状況だったというのですね、ありました。去年の今頃、お腹出てまして、こんな。で、血液検査しても、ね、先生にも言われてましたも、せめて5キロは落としてください。で、このお腹を触られたわけですね、こうしてね。ストレスですね、とかね。もう何でもええわ、ストレスでも何でもいいから、もうとりあえず治してっていう気持ちだったんですね。漢方薬も飲んで、いろんな薬も飲みまくってて、ダメでした。で、その時にですね、神様の、その、からというのは神様の宮なんだと。で、自分の体じゃないんだ。神様から、まあ言えば、借りているものなんだということなんですね。で、今まで好き勝手に使っていた、食べたいものを食べて、寝たい時に寝て、やるときはとことんまでやって、そのような使い方をしていたっていうのは、それは良くないんじゃないだろうかと。で、目的からずれているよと。神様の作られた目的からずれていると。だから、ある意味体は神様からリースしてもらっているもんなんで、大事に使う必要があると。で、例えば車でも5年リースのものであれば、5年間大事に使ってみましょう。オイル交換もちゃんとして、丁寧に乗れば5年間良い状態で乗れると。でも、やりっぱなしで乗りっぱなしだったら、もうガタガタになっちゃうと。同じように私たちの体というのは、まあ、80年リースかも分かりません。100年リースのいる方もおるかも分かりませんけども、本当に大事に丁寧にしましょうと。で、日本語にですね、ご自愛くださいっていう言葉がありますけども、聖書の中にも、自分を愛するように隣人を愛しましょうって。まず自分を大事にしてくださいよということですね。そのことをこうね、強く示されてですね。で、もうオーバーホールしました、去年。約1年間と。で、まあ、いちいち見せんでもいいんですけども、こんな感じになれましたということでですね。お腹だけのこと考えてたんですけども、とりあえず、軽くなって、軽量化を図ることができましたよね。山をも登ることはできるようになりました。スズランでから下るばっかりじゃなくて、登ることもできるような、まあ、これをことをまあ感謝したいなと思います。ですから、まあ、その時に、神様は自分を作ってくださったという、一人一人にですね、そのことを感謝できると思うんですね。大事にこう計画を持って作ってくださった神様、私を一人、私たち一人一人を名前を持ってですね、10%一かげじゃなくてですね、一人ずつしてくださっているということ。だから、自分をもっと大事にしてくださいねということですね。そして、それが感謝にもと、つながっていくと思います。詩編の139の13節でありましたように、自分が生まれてきたこと、作られたことに感謝するようにしましょうと。そして、もう一つ、詩編の一編ですね。一節から三節。これ朝礼拝でみんなでも読みましたんですけども、読みますね。幸いなことよ。悪者の謀りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかった人。誠にその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむと。で、3節です。その人は水路のそばに植わった木のようだと。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄えるという約束があります。 昼も夜も自分の脳に嬉しい言葉、御言葉が入り続ける人は、水路のそばに植えられた木のようですと。感謝の言葉を昼も夜も口ずさむようになると、人を責めることも自分を責めることも、もうその必要はありませんと。この言葉をですね、口ずさみましょうと。御言葉を口ずさみましょうと。1回2回ではなくて3回4回の口ずさんで、そして自分のものにしましょうと。そして、私たちは嬉しい時は感謝はしやすいですけども、良い時だけ感謝するのじゃないんですよと。大変な時も辛い時にも感謝するべきなんですと。で、感謝することによって、私たちのこの霊的なその体質になっていくん、そして人格的に整えられていくと。ダニエルを見た時にですね、ダニエルは祈る時に、いつものようにというふうに書かれてるんですね。祈り感謝しましたと。で、ダニエルの祈りの中心というのは、いつも感謝だったんですね。で、状況、いい時も悪い時も、感謝するという習慣がダニエルにあったわけなんですね。それが彼の、人格となっていったわけです。今日は詳しくは読みませんけども、いろんな、難しい、状況に直面していったわけですね。偶像を拝まなかったら、ライオンに食わせるぞとか、火の中に放り込むぞとか、そういうようなところまで行ってしまったんですけども、ダニエルはいつも神様に信頼していました。そして、たとえそうでなくてもっていうぐらいに神様のことを信頼していたわけですね。その時にいつも感謝、ダニエルは神様にしていました。ですから、いつもギリギリのとこでも逆転することができました。ダニエルだけではなくて、本当に人生逆転していったヨセフのこともあります。大勢の人いますけども、人にまずは感謝していった、そのことを言えるんじゃないかなと思います。私も、本当に感謝するときにですね、何をあの時に祈ったかなっていうこと、そのことを思い出してですね、で、神様が答えてくださったことを感謝したいと思うんですね。祈りました、そのままという場合も多いんじゃないかなと思うんですね。そのことをですね、感謝の祈りというのも祈りの中に置いてですね、それが中心になっていくような祈りの時を持ってたなと思います。それではお祈りします。天の父なる神様、私の祈りの中心が感謝となり、日々の恵みというものを、あなたが与えてくださったそのような恵みを思い出して、数えて感謝することができますように。特に困難な時です。しんどい時ですね。あなたに感謝することを選択することができますように、あなたへの信頼をより一層表していくことができますように、私たちを導きください。イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。